就活ポッドキャスト、朝日新聞ニュースの使い方。
受けていく中で、でもなんかサービス系の業種も受けてたんだよね。
サービス系もやはりその支援になりたかった思いからちょっと諦めきれなくて受けてたんですけど、
うん、例えばなんかジュエリー販売とか。
そうなんです、
受けてたよね、販売とか当時ね、
はい、はい、当時受けてて、でも面接 ES は通るけど面接落ちるみたいな流れがちょっと多くてまあショックはショックだったんですけど、逆に自分に向いてないんじゃないってちょっと明るく考えられて、でも逆にその金融系、損害保険を含めた銀行とかも受けてたんですけど、うん、はい、そういうところはなんか最終まで呼んでいただける企業が多くて、でもなんて言うんでしょう、金融の方もジュエリーのそのサービスの方もしっかりと素の自分で受けることができたので、うん、特段しんどいなっていうよりかは、あ、自分の行く道こっちだったんだなっていう感じで気持ち的には楽でしたね。
確かにあの面接を受けていく中で、はい、あれなんかこの業界すごいそんなに、うん、そんなに興味なかったけどすごい通るなとか、はい、適性がそこでね分かったりすることはね、はい、結構あるんですよね。なるほどなるほど。そしてついに6月に内定、
はいはい、6月1日に内定をいただきました、うん、はい、もう最後まで気を引き締めて面接に臨んだので、うん、あのインターンからの特別ルートじゃないって分かってたのでなのでそのインターンに行ったから絶対内定っていう感じでは自分の中ではなかったので、ちょっと最後まで緊張してましたね。
ね、でも良かったですね。
良、はい、かったですね。
で今でこそねこうやってこう笑って話してられるけど、うん、でもなんかいつも辛かった辛かったって高橋さん言ってて振り返ると
そうですね、
ね、苦しいことも多かったんじゃないかなと思うけど、
本当に逆に苦しんでたからこういうふうにお話できるなっていうのは感じてて、
苦労した分ね。
そうですね、うん、というのもやはり就職活動とコロナの時期がちょうどぴったり重なってしまった、うん、その一つ上の代の方もそうだと思うんですけれども、はい、そのやはりコロナなんてなければなっていうのは本当に何回も思いました、うん、はい、しかもなんて言うんでしょう、私それこそ大学に行くことも大好きだったので、うん、それすらなくなってしまって、もう友人にも会えずで、就活も授業も全部オンラインでパソコンの前だし、うん、でお出かけっていうのもなかなかできない状況で、
そうだよね、
いやもうなんでだろうっていうふうにはもう悔しいなじゃないですけど、うん、ずっと思ってましたね。
いやましてやこう就活ってうまくいったりいかなかったり、もしくはこう面接落とされて自分を否定されるような気持ちになったりとか、こう気持ちを立て直していくことの繰り返しだと思うんですよね、はい、こうモチベーションも上がったり下がったりして、うんうん、でそれなのに気分転換もできない、
いやそうなんですよ、
もう友達とくだらない話することもなかなかできないっていうのは結構しんどいよね、はい、
そうですね、やっぱりリフレッシュするにもできないっていうのはあったんですけど、うんうん、でも逆に考えたら22卒の私たちと同じ世代のみんなは一緒の状況だなっていう風に思って、
みんな同じ状況、
そうなんです、みんなやっぱり同じ状況だからこそ、うん、その就活一緒に頑張ってる仲間とたまにその電話したりして、やっぱり直接はなかなか会えなかったので、うん、ちょっと電話してその愚痴を言い合ったり、でも頑張るしかないよねみたいな感じで
励まし合ったり
っていう時間がちょっとだったんですけど、うん、自分自身の励みになりましたね。
そっかそっか、わかる。とはいえ、うん、なんか就活の話ってすごくデリケートでこう、まあ、そういうふうなことをこう話せる子がいればいいけど、いや、はい、話せるはずの子だったはずなのに、こう就活のネタになるとどうしてもお互い話ができなかったりっていうのは多いと思うんですよね、はい、どうだった高橋さん
は。はい、実際それは多くて、うん、で私の場合はちょっとエアラインってやっぱりちょっと特殊かなと思っていて、うん、エアライン目指す仲間って結構団結して、だからこそコロナであちゃーみたいな感じだったんですけど、うん、そうですね、確かにその今自分がどこの企業受けてるとか、こういう業界見てるよっていうのは普段の学生生活で仲良かった子でもなかなか話しづらいなって思うんですけど、うん、でも話しづらいなんていうのは意外とみんな思ってることなので、
そかそか、はい、みんなお互いのこと気になるけど聞けないな、でも話したいなって、
はいはい、なのでもちろん自分が言いたくないなってことは全部言う必要はないけれども、うん、ちょっと相談みたいな感じで友人とその就活の話をすると、あ、そんなとこ受けてるんだね、で業界が広がったり、うん、あ、ここ前受けたよとかいう 友人がいたらちょっとアドバイスもらったり、はい、
あったりね、どんな面接だったかとか、は
い、とかもできて、かなり視野が広がるのでとってもおすすめです。
そっか、はい、じゃあもちろんそのデリケートな話題だから気をつき、うん、まあ、気を使いつつだけど、はい、でも勇気を持って話してみたらいいかもしれないね。
しかも私の友人で、それこそコロナも就活も落ち着いてやっと会えたっていう友人がいたんですけど、うん、その友人とはあんまり就活の話はしていなくて、うん、で実際にその友人はなんかずっと一人でやってたから、なんかやっと内定が出てそこに決めたって感じかなっていう風に言ってて、でも実はそういう子ってすごい多いんじゃないかなと思っていて、
やりきったっていうよりは、はい、
そうなんです、なんとか終わらせた、
終わらせたみたいな。そうかそうか、はい、いやでね、ちょっともうこれは聞きにくいけど、じゃああえて勇気を出して高橋さんに聞いてみようと思うんですけど、はい、ぶっちゃけ後悔してないの？
そうです、
まあ、後悔してないって変だけど、うんうん、そのエアラインって思ってたものがうまくいかなくて、
はい、
どうなのそのところは、と。
私はもう今はもう胸を張って後悔してないと、う
ん、お、素晴らしい、
言えるというか言いたいという
言いたい、その理由は、
理由は、うん、まず一つ目はその妥協しなかったからっていうのがあって、まあもちろんインターンシップを1月とか2月から受けてたので、なんで私夏前まで就活しなきゃいけないの
確かに
ちょっと
だってどれぐらい1年以上
1年ちょうど1年ぐらいですかね、だったので、もっとパパッと決まっちゃう子決まっちゃうのになんでとか、うん、就活解禁前に内定2個持ってるみたいな友人
いますよ、いたのに、いるよいるよ、
なんで私ないんだろうとか思いつつも、うん、なんか妥協したくないなっていう思いがすごく強くて、うん、だったのでもう辛い辛い思いながらも最後の6月まで頑張ったから、うん、
やりきった、
あ、これで、そうなんです、これでよかったなって思えるっていうことが一つあります、うん、であともう一つは、先ほどもちょっとお話であったように、うん、OGOB 訪問を
ね、たくさんしてましたよね、
はい、たくさんしていて、うん、でその大学の先輩だったので、うん、なんて言うんでしょう、すごい親身になってお答えくださって、うん、その会社以外の就活の相談もさせていただいたんですけれども、
いろんなことを結構本音で、
そうなんです、
話してもらえたんですね。
応用事法の醍醐味なんですけど、
う
ん、
そうね、本当そう、
はい、その時にあのアドバイスとして、あ、というかその方々が実際に、うん、あの業界を絞りすぎたことをすごい後悔しているってお話をもう何人もの方から伺ったんですね。
みんなそれを後悔していると。 それはも
う
エアラインに関係なくいろんな業界の人に話を聞いて、
はい、もちろんその損害保険もそうですし、うん、銀行もそうですし、あとそれこそジュエリーの販売の方も、例えばそのジュエリーの販売の方はジュエリーだけじゃなくてもっと化粧品とかアパレルとか、うん、もっといろんな商品見とけばよかったってすごい思うよとかおっしゃってくださって、だからあえて私はその業界を広く見て自分に合う合わないをもう長い目で見つけていこうっていう風になったので、例えば面接でホスピタリティ系の業界が落ちちゃったとしても、うん、でもここを見たっていうことは逆にこっちが合ってるかもっていう逆の
道を、そっかそっか、比較にもなるし、
そうなんです、
ここしか見てないわけじゃないからね。
そうなんです、ここしか見てなかったら
すごい大事だと思う、
はい、なんて言うんでしょう、自分の道が塞がれた気もしますし、え、もしかしてあっち見てたらもっと良かったんじゃないっていう後悔にもつながっちゃうと思うので、そういう意味で私は後悔はあんまりないかなと思います。
いやもうでもね、本当おっしゃる通りで、たくさん見るってことは本当に大事で、うん、前神田さんもおっしゃってたかもしれないんですけど、新卒だからですよね、大学生だからこんなにたくさんの企業と、あとは社員の方とか、それこそ経営陣と会えるチャンスなんて入社したらなかなかないですよね、
う
ん、
ないですからね。いや本当にだからね、そういうその前向きなね、高橋さんの姿勢というのが、まあ、羨ましいというか眩しいっていう感じ
眩しい、わかります。
いやあの、ね、さっきの話でね、やっぱり就活の話なかなかしにくいって話もあるじゃないですか、うん、はい、僕なんかはね、大学あのちょっとフラフラしてたんで大学院に行ったわけでもないのに大学院6年間いたんですよ。
あ、大学院に行ってないけど6年、
そうですね、
あ、じゃあお勉強がすごい大好きで、
そうなんですよ、2年ダブったとも言いますけども、なるほど、はい、そうするとですね、周りの就活生が全員後輩なんですよ。だから
そうです、ね、
自分が就職活動をしているときに、はい、それこそね、話す相手なんて誰一人いなかったんですよね。
へ
え、まあそりゃ孤独なね、戦いと言いますか、
いやちょっと想像が、寂しき論理ウルフと言いますかね、想像がつかないですけどね、
だったんですけれども、はい、それはねやっぱりね決して良くなかったなと。 ただこれ思うのは自分の責任だなっていうところ思うんですよ、そこは自分で胸襟開いてですね、後輩とはそんなだって同じ就活をしてる仲間じゃないですか、はい、のとこ行ってね喋りゃよかったんですよ、うん、そういう心の持ちようっていうのはやっぱり高橋さんちゃんとしてるなというふうに思いましたね。
確かに、うん、おそらくですね採用する側も例えばうちの会社に行きたいんです、損保に行きたいんです、損保が大好きですって言われてももちろんそれは嬉しいんだけど、いや他もたくさん見たんですよと、うん、たくさん見た中で御社がとかこの業界が一番いいって私は感じたんですって言ってもらえた方がやっぱり、ね、評価は上がると思います。
そうですね、
そうだからねすごくね今これ聞いてくださってる学生さんたちにはもしこの業界に行きたいなっていうものがあったとしてもそれ以外のところもぜひたくさん見てみることをお勧めしたいなと思いますね。
朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から、世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを、朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から。
さてここでポッドキャストを聞いてくださっている就活生の方にですね、なんか特典があるっていうことですね篠原さん。
はい、概要欄にある URL から朝日新聞デジタルの無料会員にご登録いただくと、私篠原特製就活の新定番自己 PR 動画の攻略ポイント集をプレゼントします。就活がオンラインになって自己 PR 動画の提出を求める企業が増えてきました。企業が動画選考を行う目的は、突破するコツはなど、自己 PR 動画だけでなくオンライン面接でも役立つ10個のポイントをまとめました。ポイントを押さえて自分の魅力を最大限に伝える動画を撮りましょう。概要欄にある URL から無料会員登録お待ちしています。皆さんの就活がうまくいくように全力で応援しています。頑張ってくださいね。
この番組へのご意見ご感想を投稿フォームで募集しています。概要欄の URL からぜひお寄せください。 Twitter やメールでも受け付けています。 Twitter では番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。